자, 연소 이누리마소 쇼 쇼 쇼 할렐루야 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 미코토바나르시오 마치노조미마스 세리사마 오시에테구다사 미치비테구다사 예사마노 미나뇨테 오이누리타시마스 아멘. 자, 1세스카라 마시오.
預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。
あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。新学生ですね。新学生がこのエリシャの元で勉強はしてるんですけど、この新学生が 借金だけ残して、死んでしまったんですね。それでそのヤモメがね、来てエリシャにその事情を言ってるんです。今借金、夫が残した借金、そのことで子供2人をこの奴隷にしないといけないという 話でした。 2節。
エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。じゃあこのエリシャがあなたの家には何があるか。
私たちを祝福するときには必ず私たちが持っているものを祝福します。5つのパンと2匹の魚ということもね、少年が持っているお弁当を持って祝福したようにね、じゃああなたの家に何があるかと言ったら、油一つしかありません。
そのことですね。油の壺一つしかありません。3節。すると彼は言った。外に出て行って隣の人を見ながら器を借りてきなさい。空の器を、それも一つ二つではいけません。じゃあ空の器を周りから借りてきてください。一つ二つではいけません。たくさん持ってきなさい。4節。
家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油をつぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。じゃあこのようにね、この空の器をたくさん借りてきて、それでドアを閉めて、それでこの器に油をこう
次なさい、油をつぎなさいと言うんですね。5節。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついた。器がいっぱいになったので、彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありませんと言うと油は止まった。
じゃあ器はありません。そうすると油が止まったんです。油をこうね、空の器にずっと住んですけど、子供がね、油がありません、器がありませんと言った時油が止まったんです。ありませんと言ったら止まるんですよね。じゃあ7節。
彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。
じゃあこのようにね、油を売って借金返し、そして子供と過ごしなさい。神様は私たちの霊的祝福だけではなくて、 実際生活の中での祝福も願っておられるんです。だから聖書がこのように教えているのにもかかわらずね、 いつもそれに物質的な祝福に対してはいつも否定的です。その否定的に教えるその牧師もね、アメリカではね、自分の家にはプールがある、ね、家は邸宅ですごい、しかし教えることはね、いつもそのようにね、こう物質的な部分を否定する、そのような人もいるんですけど、とにかく私たちが神の国とその義を、それを求めるんですね。神の国が拡張する、そのために物質が必要です。今新学生になってこの、神の国を広げようと学んでる人がね、途中で死んでしまった、借金だけ残した。それを神様がエリシャを通してね、借金を全部返すように、借金生活は神様の御心ではないんですね。新明記28章を見てもカスであろうが借りることがない、そのようなことを私たちも主の御心を知ってその祈りをしないといけないね。7節8節。
ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き留めた。それからはそこを通りかかる旅ごとにそこに寄って食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。
この裕福な女がね、自分の裕福なものを持ってエリシャをもてなしをする、そのための裕福はとてもいいことよね。だからエリシャが行ったり来たり、まあ、ケア師その下辺も一緒に行ったんですけどね、その家のところ通ってる時にその裕福な女がね、自分の家でこの食事をよくもてなして、それを、ね、美味しいものをよく食べさせるんですね。その女の夫、女は夫に言った、ね、このどうしてこんなにするかというと、もう神の人に人のように見えるから、聖なる方だと。10節。
ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびにそこをお使いになれますから、
このように自分の家を提供していったんですね。エリシャはこの巡回しながら主の仕事をするんですけど、自分のところ自分の地域のところに来た時にこのように屋上の部屋ですね、そこを部屋を作って、もてなしをしたんです。注意せす。
ある日エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者ゲハジに言った。ここのシュネムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと彼女は彼の前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。 エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ。このはしために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃、男の子を産んだ。
その夫もものすごく年寄りで、子供を産むことは不可能なんですけど、ケアジがね、その家、その夫婦のことをよく考えてみると、子供がない。だから、このケアジはエリシャのしもべですよね。それを子供がないということを報告したら、子供を主が与えると。財産もあるし、財産があるけど子供がない、財産を受け継ぐ人がなくないんですよね。だからそれをこのエリシャが叶えてあげたんですね。祈って、主の言葉ですね。これもそれで18節、
その子が大きくなって、ある日カリーレビトと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に私の頭がと言ったので、父親は若者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。
その子供がね、頭が痛く、頭の病気かもしれないね。それで死んでしまったんです。それで彼女がエリシャのところに行くんですね。24節、
彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った。ご覧、あのシュネムの女があそこに来ている。さあ走っていき、彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですかと言いなさい。それで彼女は答えた、無事です。それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った、そのままにしておきなさい、彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った、私があなた様に子供を求めたでしょうか、この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。そこで彼はゲハジに言った、腰に帯を引き締め、手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後についていった。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて、二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。
それで、 子供が生き返ったということですね。まあ、彼女も熱心ですね。それでカルメル山まで行って、杖を渡して、その杖を子供の上に乗せなさいと言ったんですけど、いや、あなた様が行かなければなりませんと。結局その祈り、その粘り強いその祈りが、答えられるんですね。それで、またこのようなことが起こるんですね。38。
エリシャがギルガルに帰ってきた時、この地に飢饉があった。預言者の友柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の友柄のために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出ていくと、野生のつる草を見つけたので、そのつるから野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆がその煮物を口にするや叫んでいった。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった、
じゃあこの食べることができなかった、その問題の釜ですね、それを毒を解除する、その神様のね、この働き、主のしもべの働き。41節、
エリシャは言った。では麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。
チョヨンギ先生の子供さん、子供が、まあ、道端で売ってるバンデギというものがあるんですよ。この虫、なんていうかな、その虫があるんですけど、そこで農薬がいっぱい入ってるそのものを食べて死にかけてました。その時朝先生が祈るって、祈ってると主が知恵を与えるんですね。知恵を与えて、じゃあ子供に、この蜂蜜を飲ませ、その蜂蜜を飲ませたんですね。そしたら全部この農薬を中毒されたものを食べて死にかけた子供が吐き出したんですね。それで生き返ったんです。このように祈る人たちにはこの神様の知恵というものが与えられるんです。まだこの彼女ね、まあ飢饉の時のこと、まあ後で、明日古書を見るとね、もう全部神様がそのあれを全部回復してくださる、全部弁償してくださる。この素晴らしいことが次々起こるんですね。だから私たちが神の国とその義を第一に求めると、神様が全てを返してくださる、全て満たしてくださる。まあ、まあ王様も、その彼女のこと、このエリシャのことで彼を祝福する、彼女を祝福するその場面があります。じゃあとにかく私たちは、この私たちがしたこと、主のためにしたことに対しては絶対無駄はありません。全部返してくださる。地上でも返し、また天国でも千倍、まあ億倍、 永遠のその祝福を与えてくださるんですね。じゃあ中4節、あの4章、ルカ4章中4節
イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。
うん、じゃあこの40日イエス様は断食されて、聖霊が臨んで、聖霊によって40日断食をするんですけどね、それで聖霊の力を浴びて、ガリラヤに行かれて、ガリラヤで多くの印と奇跡が起こるんです。それでナザレに行くんですね。ガリラヤで起こった素晴らしいその御業、その噂がうーっと広がったんです。それでご自分が生まれてるんじゃなくて、そのエジプトから帰ってきてナザレで住んでおられましたね。だからナザレ人イエスと呼ばれるんですけど、そこに行かれたんです。そこで行かれて、この安息日で街道で聖書を朗読する順番があるんですけど、その順番のことを読んだ時、この書を見つけられたとね。それで18節、
私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、
だからこの主の御霊によって何をされたかというと、主が貧しい人々に福音を伝える、この両方貧しい、ね、霊的貧しさも物質的な貧しさもね、その神学生の家庭、借金だけ残したそのところ、まだそのまだ裕福だったその家庭も基金になって、まあしばらくそこから離れるんですけど、後で全部弁償される、全部満たしてくださるんです。だから主は私たちの生活に何の関係もないということではありません。霊的な祝福だけと言われることはありません。魂が恵まれると全ての点で恵まれ健やかになる、これが福音なんですよ。全人格、全トータル、フルガスペルですよ、フルガスペル。だから私たちがこの魂が恵まれるようにして天国の人に私たちが福音を伝えるんですけど、その後人々がイエス様の打たれた傷によって癒されるし、貧しいところ、呪われたところ、アブラハムの祝福でね満たされるし、この神様がされるんです。だから福音が入って、福音がこう盛んだところ、みんな、ね、物質的にも文明的にも祝福されてるんですね。そこをギリシャに行って、ギリシャの文明、そこをまだイギリスまで行くんですね。イタリアを通ってね、全部先進国家になって、イギリスは日が沈まない国になってる。なぜ？この福音を述べ伝えるため、 それでアメリカがメイフラワーを通してね、福音を携えてそこに行ったんですよ。最初教会を建てて、それ全世界に祝福を与えるね。それが日本に、日本は明治政府がこのキリスト教の文明だけは OK でしたけど、キリスト教という霊的な部分を取り除いたんですね。だから今はこんなに困ってるんです、だからこれも回復されると思うんですけど、まあとにかくこれが盛んになっていく、韓国も世界で2番目貧しい国でした、韓国の下がバングラデシュだったっけ、ソマリアだった。それぐらいね、めちゃくちゃ戦争で全部失って、私もその貧しい時代を通ってきたけどね、こんなに毎年韓国が変わってるね。行くたんびに変わってる、福音ですよ、福音。だからそれは自分たちだけで食べて贅沢で終わると呪われるんですけど、まあ日本と一緒にね、また残りの地域に福音を広げようとすると、今イランが宗教政治から解放されてるね。このベネズエラも、まあ、次々リバイバルのために主がこうされてるんですじゃあだから実際福音は実際の霊的、また物質的、家庭的祝福を与える。だからそれを私たちが、ね、霊的な部分だけだと言ってはいけない。聖書全体がそれを教えてないんですよ。今日エリシャのことも見たでしょ。だから私たちがそれを心を、まあ、自分で否定するとしょうがないんですよ。器ありませんとしたらありませんよ、終わるよ、これで終わる。20節、
イエスは書を巻き係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せという例えを引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里の ここでもしてくれと言うでしょう。
じゃあこの否定的な、ね、言葉が飛び交った。うちはありませんという言葉ですね。あ、この人は大工の息子ではないか、ね、精霊を詫びてるのにそれを見ないでね、ああ私がその人知ってる、ね、ヨセフの子ではないか、私たちと一緒に、生活してた人ではないか、そのようにはね、人間的な目でイエスを見たんです。そしたら聖霊が働かないの。だから教理では、自分の家庭ではね、難しいね。自分の息子を、おむつとかしてたそのことを思い出す親はなかなか難しいよね。けど主から用いられる主のしもべだとそのように思っている時には奇跡が起こるんですよ。カバナームではもうイエス様の子供の時からのこと知らないからね、聖霊に詫びて、ただそこで奇跡がいっぱい起こる。 だから預言者が自分の教理では歓迎されないって。
24またこう言われた、誠にあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。
うん、じゃあこのしもべ、サレプタのしもべです、あのヤモメですね、ヤモメのところだけに使わされた。イスラエルにもヤモメがいっぱいいたんですけど、そこには行かなかった、行かせなかった。なぜでしょう。信仰がなかったから。エリアを歓迎する雰囲気はなかった。しかしエリアのことを受け入れるのは、そのこの異邦人の女性ですね、ペニキエ、シドンのサレプタ、サレプタの女性です。その女性はもう自分の子供と一食残して、それを食べて死のうとしたんですね。しかしじゃあエリアがそれを私に持ってきなさい、私先に食べさせなさい、それを応じる人がその人だ、信仰を持ってやってたの。だから彼女は3年半、ね、この米も油もつかなかったと、ずっと続けて、富が与えられてる。富が移動することはね、そのような人よ。だから誰にでもじゃない、信仰の人。だからイエス様もね、どうしてイスラエルにもヤモメがいっぱいいたのに、そのシドン人女だけに送られたかという話をするんですよ。だからこのナザレには信じないから、あなた方にはこのエリアの祝福がない、私からの奇跡を体験できない、その話をね。27節、
また預言者エリシャの時に、イスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。
うん、じゃあイエス様をね、このように殺そうとしたんですよ。カベナウムではいっぱい奇跡が起こって、そこにはね祝福がいっぱいあるのに、ナザレには誰も信じない。あの人ヨセフの子ではないかとね、そのような言葉によってみんなが心をジャッと閉まってる。だからね、エリシャの時代にもイスラエルに雷病の人が多かったけど、このラーマン将軍ね、アラム、ラーマン、シリア人のナーマンだけが清められた。これとても重要な話ですよね。信じなかったら何も起こらない。じゃあここまでして信じる人をまだ否定的な言葉を言わないこと、これが重要ね。ありませんと言ったら止まる。あの人ヨセフの子ではないか、それでピタッと聖霊の油がそこに止まってしまった。 私たちも本当に聖霊の油を受けている人を大事にし認めることが重要ね。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。